様こんにちは、またはこんばんは。ぷんぷんサンデーのお時間です。この番組はより豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマにお届けしているポッドキャスト番組です。本日もお聞きいただきありがとうございます。本日もパーソナリティはプンニャヨガスクール校長ヨカ子です。本日は7月3日金曜日、あと2分で5時を回るところです。はい、7月になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。気がつけば2026年の前半戦が終わり、戦ってるかどうかは別として前半戦が終わり、後半戦に入りました。この戦いって言葉が出てきちゃうのがね、もしかしたらなんかサッカーとかね、見てないんですけれどもなんか影響されてるのかな、なんて風になんとかせんみたいなね、なんてことを思ったりしながら、はい、今日はねシナリオを作っておりました。はい、私はですね、まあ、7月に入って、まあ、その前ですね、6月から、まあ、の先週からハムスターのポムミを、お迎えしまして、本当にこう生活が一変しているというかですね、つい一昨日の出来事なんですけれども、なんとなくですね、その前ですね、火曜日の出来事なのですが、本当になんとなく、あ、なんか今日早く家帰らないといけないなって、いつもだったらこうカレーをね、毎週火曜日いただきに行って寄り道をして家に戻って、で家で仕事をして、また次の、行くべき場所に行くんですけれども、で、まあ、一旦家に戻って、まあ、なんとなくそのポムミの、まあ、お家の中をチェックして回ってみたら、あら、まあ、お手洗いに赤いものが、なんか血を吐いたのか、まあね、血尿なのかよくわからない、多分これ血尿だなと思って、正直もうなんか目の前が白黒しちゃって、もう慌てて、で近所に動物病院があるので、そこでどうにか見てもらえないかなと思って電話してみたら、やっぱねすごい混んでて2日後3日後とかなっちゃうっていう風にギョッと思って、でそしたら、まあ、ちょっとね何箇所か電話をしてみたら、ちょっと今先生オペ中なんですけど、オペの間に狭間になっちゃうんだけども、そういう感じでよければ見ますよっていう風におっしゃってくださって、ね、はあ、本当ありがたいなと思って、まあまだ全然ね懐いてないので、こう手のひらとかもねちょっと手乗っけてくれるくらいなんですけれども、ガッと掴んで虫かごみたいなちっちゃいのにねブッて入れて、もう相当パニックだったと思いますけどね、ハムスターもで入れて連れてったんですけれども、ああまずい、私のせいでこの子がなんか短命な、ね、人生というかハム生というかな、歩むことになっちゃうみたいな、すごいなんか責任というか、そういった感情を覚えたんですよね。もうなんか同時に、まあ、少しそれで、まあ、呼吸を落ち着かせてみて、なんか多分自分の親、そのまあ全てのお父さんお母さん、まあ、特にお母さんであることが多いのかなと思いますが、まあ、我が子が体調が悪くなったりとか、それこそ血とかが出てきてたらね、なんかこれ以上の思いをきっと経験しているんだなっていうふうに思った時に、まあなんかね、何度もこれまでの放送でお話ししたことあるかもしれないんですが、私子供の頃とんでもない病弱だったので、なんか自分の親はこういう経験、これを超える経験を幾度となくなんか今ね、母がすごい強いのはこういったなんか試練乗り越えてるからなんだろうな、なんてふうに思ったりしながら、でも同時に、まあ、ちょっと今日のテーマにも重なる部分なんですけれども、もうね、できることっていうのは、まあ、残念だけれども限られているんですよね。なのでできる限りのことをするね、まあこれはね、私の場合はハムスターだから、なんかこの子の人生だから、ハム生だから、それを見届けるしかないなっていう風にパッてこう切り替え られたわけではありませんけれども、ちょっと視点をパッと変えることができたんですよね。あのハムスターって突然死が多いものなんだっていうふうに、まあ、ちょっとねあのお話をねいただいていたので、それでちょっとねあの常に覚悟をしているつもりではいたんですけれども、まあ、この子がもしねあのすぐにあの世に行くことになったとしても、まあ、それまでの間私のできることをできる限りの尽くせることをしようっていうふうに、まあ、なんかヨガ哲学の観点で少しだけ切り替えることができました。だけどこれがね自分の子供ってなったら切り替えられませんよ、そんな簡単に、なんてことをね思いながらこの数日過ごしておりました。本当にあの世のお母さんたち、お父さんもですけれどね、本当にいつでもね尊敬をしております。で、まあ、よくねあの私も、まあ、かなりお年頃なので、なんか結婚しないのとか子供を産みたいと思わないのとかって、まあ、あの言われることもねたくさんあるんですけれども、まあ、チャンスがあればねあのもちろんしたいと思っているんですけれども、あの特にねあの好意を持っていないあの方との間に無理をして子供を作るつもりはありませんし、まあ、あのそれからなんだろうな、まあ、ちょっとヨガ哲学的でこう、ね、多くの人からの理解を得ることは難しいかなと思うんですけれども、まあ、あのそういったカルマのもと生きてるんだなっていうふうに、まあ、良くも悪くも受け入れてる部分があって、なのでそこはねあの委ねています。もちろんなんか何もしないでね、あのただただ家引きこもってなんか委ねますとか言ってるわけではないですけれどもね、あのそうだからそれぞれの社会の中でその子供を産む役割がある方で、まあ、私みたいに産んでいないタイプの人で、産みたいと願っていてもそれが難しいということで、まあ、産まないという決断をされた方、全部正解ですし、うん、どれがいいとか悪いとかなんていうことは絶対に言えないことなんですよね。あのこれは私が日々たくさんの女性の皆様と触れ合う機会があって、やっぱりこうね子供が産みたいけれども産めないっていうことで、うん、そういう人生そう決断をしている方っていうのをたくさんこう本当に近くで目の当たりにしているので、そうなんです。なのででもそういう方はですね、埋めるというかお母さんをされている方に対するリスペクトをちゃんと持っている方が多いですし、うん、私もすごく、でもねこれはインドに行った時になんか全てのお母さんに対する感謝の気持ちが込み上げたんですよね。なんですかね、なんかお母さんっていうのがその女性とか、まあ、その実際子供を産むっていう行為だけじゃなくって、なんか誰でもお母さんになれるんですよね。だから全ての母という存在に感謝したいなっていう、なんかそういったねマインドに今なっています。はい、なんかちょっと熱く話しましたけれどもそう、あのこのテーマが、まあ、このね今回今の部分っていうのが今日のテーマにつながっていくのですが、まあ、ちょっとタイトルをね読み上げていきたいと思います。エピソード61、好きも嫌いもほぼ幻想という真実。はい、なんかもうね意味不明な、もうヨガ哲学とかから遠い方からしたらもうすごい抵抗が起きるタイトル、喧嘩売ってるんですかみたいなね、あのそういうわけではないんですが、でも本当のこと、まあ、ヨガ哲学が言っていることをちょっと現代的な言葉で書いてみたつもりです。で、まあこの項目はですね、私自身もヨガ哲学を学んでいくにあたってさっぱり最初わからなくて、でなんかもうヨガやめようかなみたいな、それくらいなんか抵抗が起きた部分なので、逆に説明するのが上手かなっ
って思ったり、でもやっぱり難しいから難しいかなって思ったり、うまい話をするためにポッドキャストをねやってるわけではないので、私のなりの言葉で皆様のね、いつもね冒頭でお話ししているより豊かな毎日のエッセンスになるようにお話ができたらなっていうふうに思っております。はい、このタイトルに、ちなんだというかですね、当てはまると言ったらいいかな、サンスクリット語があります。ドバンドバという、2つのものが対立している状態みたいな意味合いというか、人が苦しんでいる時、心が苦しんでいる時かな、主にっていうのは、そこに何らかの2つのものが対立している状態、対立が生じていますよといった、意味合いの言葉になります。で、この、好き嫌いで今回は挙げましたけれども、ドバンドバって他には暑いなの寒いなのとか、そういった二元的な考えかな、二極に分かれること、全てに、適用するって言ったらいいのかな、言葉になります。で、その、今回ピックアップする好き嫌いという部分なんですが、ここに私たちの心が振り回されている状態っていうのが、人間らしいといえば人間らしいんですけどね。でも振り回され続けていると、たとえ、何歳になっても、おじいちゃんおばあちゃんになっても、この理解が深まらない限り、本来の性を全うできないよ。もう一生振り回され続けて、で死に際に、やっぱり旅行行っとけばよかった。なんかこの前もお話ししたんですけどね、死に際にあれ買っておけばよかったとか、そういうことないよねみたいな話をしたんですけれども、そう。いろんなね、外から入ってくる音に対して常にこう過敏な状態で、自分の人生じゃない、自分らしくって言い方も変なんだけれども、本来歩みたいって思っていたはずの自分の人生を全うできずに終わっちゃいますよ、そろそろこの知恵とともに気づきましょうみたいな部分になっていきます。
結構強い言い方ですよね。
はい、じゃあ、で今回はですね、一つの例えだとちょっと分かりにくいかなっていうふうに思ったので、これですね、ものすごく長くなるので、かなり本当に、このポッドキャスト自体ですね、基本的にはそのヨガ哲学の言葉の表面を触れていくくらいの感じなので、そういう言葉があるんだふーんくらいで、一回じゃ正直理解できないと思う。理解できるスピリチュアルな方もいらっしゃるかもしれないんですが、毎日忙しく日々過ごしている私たちにはね、かなりハードルが高いと思います。でも、そう、私自身も全くもってクリアできていないことなんです。だけども、この言葉の意味を知っておくことによって、振り回されても、その振り回されている状態がちょっとこう微笑ましく思えるというか、その、渦の中でもがき苦しむことも少なくなっていくかなっていうふうに思うので、今回ね、このタイトルをピックしてみました。はい、またね、かなり前置きが長くなりましたが、じゃあまずね、一つ目の例として、行為の結果に対する好き嫌いについてです。で、私たち人間っていうのは基本的に、見返りを求めて何かを始める、ちょっと見返りって言葉は強いかもしれないんですけども、例えば最初仕事をしていくとかも、お金を得ていくために仕事を探したりしますよね。で、ごくそれは自然なことなんですよね。だけども、なんて言ったらいいんだろうな、例えば、生活があるから仕事をするっていうのも一つなんだけれども、あとは若いうちだと、この番組最近よく出てくる高いブランド品買いたいから仕事頑張るぞみたいな、最近だとゲームのソフトかな、買いたい、
なんか最近ゲーム人口多いらしいですよね。なんか私はあんまりゲームしないから分かんないんだけど、話それちゃった。そうで、まあ、例えばですよ、でそれが燃料となって、あれ欲しいから頑張るっていう風に、まあ、なるわけなんです、まあ、そこがね、切り口というかスタート地点で特に問題はないですよね、私たち現代人的には。なんかインドの聖者とかは別ですよ、見返り求める感じとかないの、なんかなんとなくイメージ湧くと思います。インドのなんか聖者、仙人みたいな方たちのイメージですよ。で、まあ、そうやって行動をすることがね、私たちは、ね、何かしらの見返りとかこれを得たいからっていうふうにして、まあ、行動していくわけなんですけれども、その先に精神的に成長していくことによって、まあ、仕事とともにこう成長していくっていうのかな。でもこれもやっぱりこう差が出ますよね。何歳になっても仕事嫌いな人は仕事嫌いだし、仕事に対して憎しみの感情を持っている人だって全然いっぱいいる。でもヨガの世界に見る仕事っていうのは、まあ、仕事という行為そのものが報酬ですよと、まあ、そのことに気づけるようになったりするはずですよね。はい。で、例えば、まあ、現代的に言えば、まあ、SNS で、まあ、ちょっと成功したいから毎日頑張って投稿してます、だけど結果が出ない、あとはダイエットしたいからご飯の量減らしてるのにちょっと減ったかなと思ったらなんか停滞してます、最近会社で副業 OK だからちょっと始めてみたけど全然軌道に乗らない、このネガティブな、まあ今現在の結果で、この結果っていうのは私たちの好ましくない、まあ嫌いっていう方に入る結果だと思うんですよね。ですがヨガの世界で見るこの好ましくない結果っていうのはあくまでも自分が作り出している設定ですよねという見方をします。こう何か行為を起こし、行為をして、まあ行為の結果ですよねっていうのは基本的に私たちの意思、意識ではコントロールができませんよと。で、その結果っていうのは、まあ、以前の収録でもお話ししたことがあるから、あ、聞いたなその話っていう方もいらっしゃるかもしれませんが、今日初めての方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、お空に委ねる結果っていうのはポンと上に投げて、あんまりこう結果にとらわれない、多分皆様も経験されたことあると思うんですよね。なんかこう、あれが欲しいとか、絶対これがいいみたいな、なんかそういう感覚があるときって、うまくいかなくって、ま、いっかーみたいな。ポテチは良くない。せんべいでも食べてリラックスして待つかーみたいなね。なんかそういう時に限って棚ぼた的なね、いいことがあったりとかしませんか？で、まあヨガ的な観点では別にせんべいなのお茶なのそんな話は全くしていなくって、まあ結果っていうのはお空に委ねましょうねっていうことと、あとはその今現時点での結果っていうのがネガティブなものだと、そのネガティブさに心がいっぱいになっちゃうんですよね。で、そうすると本来そのね、例えば、まあ、SNS だのダイエットだの副業だのいろいろあると思うんですけれども、今その現在進行形で何かこうやっていくべきタスク的なものがあるとする、なのにうまくいかないっていう感情によってやるべきことに集中できなくなってしまっている、そうするとうまくいくものもいかなくなっちゃうんだよみたいな、そういった、まあ、ことにつながるというふうに、まあ、現代的には、まあ、解説されることがあります。あとはですね、まあ、人間なので、まあそのね、例えば私だったらこのポッドキャスト前回の60話がですね、 ものすごくスピード感を持って視聴回数が増えたりとかしたんですよね。で、まあ、素直に嬉しいなって、なんか頑張ったことがこう皆様にヨガ哲学ちょっとでも伝わったらいいな、あ、そっか、ちょっといつもより届いたのかなみたいな嬉しさがあったりもするんですけども、まあ、例えば今回のこの回が伸びなかったとします。で、そしたら、うわ、せっかく頑張って収録したのにとか、まあ一瞬思うかもしれないんだけれども、まあ、人間なのでその辺は別に苦しんでもいいじゃないかと。だけどその苦しんでいる状態にとどまらないようにしましょうと。で、まあ、どういった感じでそこを回避していくのかっていうと、あー今私苦しんでるわみたいな、こう一歩後ろから自分のね背中を見るみたいな、あーそうだよね、この状況苦しいよね、頑張ってるよねみたいな感じで、でちょっとこう客観視というのでしょうか。で、まあ、再びよし、じゃあ今できることをやっていこう、周りの方たちが私に求めていることっていうのはどういうことなんだろうとか、あとは、まあ、自分が果たすべきことっていうのはどういったことなんだろう、まあ、そういう自分のね体の性質とかこう持っている才能みたいな部分ですよね、どういったふうに生かしていけばいいんだろうみたいなモードに入っていく、こう自分今現在に集中するモードに戻っていく、そういうことが重要ですよというふうに言われております。なので、まあね、よくビジネスの成功の成功なんとかみたいなのありますけど、そうだ、失敗するんじゃなくて、それは失敗ではなく成功までの過程だみたいなね、なんか聞いたことありません？私結構なんかビジネス書を読むことが多いので、それは失敗ではないみたいな、成功するまで続けるのだみたいな、まあ、これもなんかある意味通ずる部分があるのかななんてふうに思ったりしました。そうで、そうだな、あとはよく言われるのはですね、日本の昔話って結構この結果に執着していないおじいさんおばあさんが多いよねみたい なんか花咲かじいさんとか、優しいおじいさんはね、良い行いをして富を得て、で横の隣のひがみっぽいじいさんはなんだこんなもんダメじゃねえかみたいな感じ で全て失うみたいなね、なんかそういう部分ね、なんか日本昔話ってすごいなって最近思ったり、そう、なんか日本のお話とか、あとは、まあ、神話とかもすごい私個人的に好きなんですけれども、なんか本当にこう今現代って本当にスピード感がとんでもなくって、なんかきっともう3年後、いやもはやもう来年とかも1年2年後とかも全然違う生活スタイルが起こっているんじゃないかなとか、例えば、まあ、10年前と比べてみても私たちの生活って激変してるじゃないですか。きっとこのスピード感だったら1年2年でまた過ごし方が変わっていくんだろうななんてことを思いながら、でそのスピード感とか新しいもの、変化していくものを体感したり見ていく中で、古いというか昔のその言葉とかお話とかって普遍的、まあ、このヨガ哲学ももちろんそうですけど、まあ、ヨガ哲学はどちらかというと宇宙から降りてきているお話なので、昔話とはちょっと変わってはくるんですけども、昔話を作られた方たちっていうのは悟りの境地なんだなっていうふうに思ったり、ご興味がある方はぜひ花咲かじいさんとかたまにね見たりとか聞いたりとかすると面白いと思います。はい、また余計なこと喋っちゃった。はい、じゃあもう一ついきます。人に対する好き嫌い、なんかこっちの方が多分タイトルにちなんでるというか、タイトルの 感じにすごい近い言葉かなっていうふうに思うんですが、まあ、例えば、まあ、SNS を開いていて、まあ、ポッドキャストとかもそうですよね。好きな人なんか、あ、すごいこの人いいな、素敵だなって思ったら、まあ、フォローボタンを押すと思うんですよね。だけどもある日の投稿に気に食わないような、まあ、私たちそれぞれがなんか嫌いって思うようなその人の行為があったりするとアンフォローをすると思います。いや別にいいんですよね。あの普通です、ごく普通です。ですがこの SNS っていうのは結構この私たちの心を忙しくさせる性質を強めているんじゃないかっていうふうに思っていて、好き嫌いとかでこう心が忙しくなっちゃうようなこう構造が出来上がっているんだろうなと。でその心が忙しくなると私たちの内側に浮かぶクリエイティブな発想とかもかき消されてしまうんですよね。そこが本当に気をつけなければいけないところだなっていうふうに思ったりします。でその、まあ、ちょっとね戻って、まあ、素敵な方がいてフォローしました、でなんか気に食わないなって思った時に、なんかこう自分の思っていたその人の感じと違うなって思うことがあると思います。でもそれってその人が悪いんじゃなくって、それはまあ自分、私たちがそれぞれが作って頭の中で作った空想に過ぎないんですよね。まあ、幻想って言ってもいいかな、今回のタイトル的に。あとはなんだろう、このフォロー・アンフォローっていうボタンがあることによって、その分断というかね、で、あとその人のそのね SNS なんてほんの一部しか現れてないじゃないですか。でその一部を見て好きになって、で違う面を見て嫌いになってみたいな、その全部が自分の意思と合っていなければ嫌だみたいな、そういったなんか完璧主義みたいなことが心に起こりやすくなってしまっているんだろうなっていうふうに思います。でまあ、さらにはね、人なんてね日々変化していきますからね、ライフスタイル変わったらそのね SNS の投稿も変わっていくでしょうし、まあ、なんか個人的にはこのポッドキャストを始めてから、ね、まだ全然ねそんなにね有名な番組ではありませんけれども、その中でもやっぱりこうすごい勝手に好かれて勝手に嫌われるみたいなことは本当に私のこの小さな規模であっても結構な数経験をしているので、まあそれは私のねパーソナリティの問題があるのかもしれないけれども、でもね、ここは私のまあ部屋というかね、私の部屋の中なので、そこにねお立ち寄りいただいて、で必要だなと思ったら情報として得ていただいて、必要ないなと思ったら退出していただいて全然大丈夫というか、人と人ってねそういうものじゃないですか。どんなに仲良しな友達であろうとも幼馴染とかであろうと、やっぱりこう道が変わっていくと一緒にはいられなかったりするから、それは全然間違った行為ではないと思うんですが、こう極端にもうすごい好きすごい嫌いみたいな、そういう心の働きは減らしていかないと、いつまで経っても自分の人生に集中できませんよ、といったまあお話になります。あとはまあ現代で言うと推し活的な感じですよね。なんか英語とかではなんか今セルフレスかなで合ってるかな、で自分がない状態ですよね。で自分の身を投げ出して推し活をしてしまっているっていうのが問題ですよね、みたいな。あとはこう推しの方がねご結婚されましたってなるとぶち切れるみたいな、熱愛とかでもね、なんかね 私あんまり推しはですね、最近はですね、昔の及川ミッチーさんですね誕生日が一緒っていうのがあって、どんな人か調べてみたら、まあ、今もとてもね素敵な方なんですけども、お若い頃のお姿があまりにも、まあ、男前で、ちょっとね推し活とまではいかないですが、まあ、お気に入りでございます。で、まあ、でもね、そこに全財産費やす、なんていうんだっけ、費やすとかそういうことはねしないですよね。で、やっぱりこうセルフレス的な推し活っていうのは、自分の生活とかを犠牲にして推し活動をしている、推し活動だってるかな、うん、なんかそういうことがあると、より一層好き嫌いの振り幅大きくなるよねみたいな、まあ、そういうことをね、今結構問題視というかされているけれども、まあここのねリスナーの皆様はそういうことはあまりないんじゃないかなと心配してはいませんが、まあ、その好きとか嫌いとかもまあいいんですけれども、ほどほどにしていく必要がありますね。はい、なんか伝わったかな、好き嫌い、うん、そう、基本的にこの好きも嫌いもね、人間なので私たち、ね、このワンピースかわいい着たいとか言って私も全然やっていますし、まあ及川ミッチーさんの昔かっこいいとかやってますし、それでいいんです、うん、多分だけどそこに心をね大きく動かしすぎないようにしていく、伝わったかな、はい、まあ自分のやるべきことに集中できるように、心の振れ幅って言ったら良いのでしょうか、をこうね、そこに心を動かすことによってエネルギーを浪費しないように気をつけましょうね、みたいなお話を今日はしたく、はい、まとめてみたつもりです。いや、やっぱり難しいなこのテーマまたねちょっと違うテーマで違う視点というか持てるようにお話ししていけたらいいなというふうに思います。ぜひ皆様からのご感想、ご意見、あとは、こういうお話してみてほしいななんていうリクエストがありましたら、スポンジのように吸収いたしますので、ぜひ、各プラットフォームのリンクに送信できるボタンがございますので、そちらから送信していただけたらと思います。はい、それからですね、まあ、こういったね、哲学を勉強していくとですね、なんかね、ヨガ難しいなみたいになると思うんですよね。で、ただただこう勉強とか言葉としてヨガを学ぶっていうのは、まあちょっと現代的な言葉で言うと、まあ、効率的ではないです体がカチコチな状態でヨガの哲学は心には入ってこないんですね。なのでやはりヨガのポーズの練習、まあヨガのポーズじゃなくってもね、まあ、特に、まあ、現代の男性とかは筋トレとかでもいいのかなとは思いますが、そう、ヨガのポーズを練習していくうちに、このね、わけのわからなかった哲学の話があるタイミングで突然腑に落ちるというか、急に理解ができる瞬間みたいなものがね、はっって起きるんです。でやっぱそれを経験していくのに、ヨガのポーズの練習と哲学の練習というのは並行して行っていく必要がありますので、ぜひヨガのポーズの練習も、直接ね私のレッスンが受けられないよという方は、まあ、ご近所のヨガスタジオでも良いと思いますが、私はですね朝ヨガをオンラインで週に5回開催しておりますので、ぜひご興味がある方は公式ホームページからチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこれくらいにしたいと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ナマステ、ゆかこう校長でした。